東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
短期の経血に入ります。短期の経血、体、頭から足まで膀胱圏に次2番目長い経絡ですから、ツボの数も膀胱圏に次非常に多いです。まず頭の横を取ります。目尻からスタートして頭の横に短径のツボたくさんあります。最初動脂瘤、動脂瘤というのは目尻の外側なんです。これは目の横ですから、目の病気とか、あるいは短径では頭の横を通りますので、偏頭痛の症状というのはほとんど短径か、あるいは三焦径と関係します。短径にこの熱こもったりとか質がこもったりすると、目の方は腫れたり角膜炎になったり黄色くなったり、質が多くなってくると黄色くなります。で、熱が多くなってくると赤くなっていきます。その時この動脂瘤を使って治療します。次のツボというのは腸炎です。腸炎というのはちょっと侍従の前にそのくぼみがあります。そのくぼみの中にこの腸炎というツボがあります。耳の前に3つのツボがあります。この3つのツボは耳門、一番上、これ三焦径のツボです。で、真ん中に腸丘、これは小腸径のツボです。その下に腸炎あります。短径のツボです。ですから耳鳴りとか難聴とか、そういった病気の場合は三焦径、小腸径か短径と深く関係します。治療の時にこの3つよく使います。その下に上巻というツボがあります。上巻では頬骨の上にあります。これも耳に近いですので、耳鳴りとか難聴の治療とか、あと上の歯の痛みとか顔面神経麻痺とか、そういった治療の時に使います。上巻上に上がってきて耳の上に入っていきますの で耳の上の岩塩とか腱瘤とか腱離とか極敏、こういったツボっていうのは側頭部を通りますから、これ偏頭痛の治療とか三叉神経痛の治療とかの時によく使います。ここ針で刺すっていうよりは血を抜いたりする時によく使います。その次、側骨というツボです。側骨というのは偏頭痛治療の時によく使います。偏頭痛の明血と言ってもいいんです。治療の時に長い針使って動脂瘤から側骨に向かって皮膚の下等で貫通するという治療法があります。一発ずつ取れたりします。でも別に針の治療じゃなくても、手で動脂瘤から側骨に向かって指先で軽くサッサッサッと撫でるだけでも、その下に筋肉があります。短期の経筋があります。で、そこを強く引き締めると頭蓋骨引っ張られますから頭痛起きたりします。その筋肉緩めてあげると筋の流れ良くなると、頭蓋骨強く引っ張る現象なくなって頭痛も解消とか緩和されたりしますので、針じゃなくても指でサッサッサッと撫でるだけでも頭痛すぐ取れたりします。側骨から下がってきて天照とか腹白とか頭の虚陰とか寛骨まで下がってきます。寛骨とか頭の虚陰とか、こういったツボってよく使います。で、使う理由というのはこれは個人の理解なんですけども、1番目と特に2番目の頸椎から頭蓋骨につなぐ小さい筋肉いくつかあります。その小さい筋肉ってよく使いすぎると、例えばずっと頭下に下がっているという作業長時間したりすると、後ろの筋肉引っ張られて、この中の小さい筋肉損傷します。小さい筋肉損傷すると筋肉収縮しますから、頭頭蓋骨を強く引っ張りますし、2番目か1番目の頸椎を横から引っ張り出して、この頸椎ずれたりします。この頸椎のずれを解消していくためには、後ろの緊張している筋肉をほぐして緩めてあげる必要があります。針を刺したりすると中に緊張して筋肉を緩めることができます。ですから寛骨とか足の胸囲のところを押して痛い場合は、だいたいその中の小さい筋肉縮まっているわけです。 で、その場合はここを針で治療したりするとその筋肉を緩めることができますので、頭蓋骨を強く引っ張る現象を解消されます。頭蓋骨を強く引っ張られると頭痛になったり、あるいはめまいになったりします。ですから寛骨とか頭の胸囲のところは頭痛の治療とかめまいの治療とか耳鳴りの治療の時によく使います。使うかどうかっていうのは判断基準としては、こういったところに触ってみて痛いかどうか、で痛いでしたらもう確実にその中で筋肉緊張して気の流れ、血液の流れ滞っているわけですから、緩めてあげることは必要です。頭のカードのところに本陣とか陽白とか頭の輪球とか木曽、松栄、松霊といった壺があります。頭の上の角のところにあるわけですから、側頭部の痛みとかの治療の時に、あるいは三叉神経痛の治療の時によく使ったりします。輪球では2つあります。1つは足の方にあります。丹経の壺です。頭の上の輪球は頭痛とか鼻詰まりとかめまいとかの治療の時に使います。使う理由としては、頭蓋骨といえば23枚の骨でできているわけですから、頭蓋骨がずれてしまうで変形してしまうと頭痛になったりめまいしたりします。で、頭蓋骨23枚の骨でできて1分間約12回間隔で開いて閉じてします。で、この動きっては骨盤と連動しています。頭蓋骨と骨盤の連動ずれてる場合だとすると、頭蓋骨をうまく閉じることできなくて頭でかくなります。頭でかくなって頭蓋骨の中には髄液、要は水がたくさん溜まります。で、水が溜まると圧が高くなるわけですから、頭痛になったりめまいになったり耳鳴りになったりします。鼻腔の中には水がたくさん溜まると鼻詰まりの原因にもなります。頭の輪球ってあたりは、これ前後のツボも全部そうなんですけども、頭蓋骨の頭皮の周りの筋肉を緩めるという効果があります。緩めると頭蓋骨を強く引っ張る現象を解消されますので、頭って小さくなります。中の水下に下がっていきます。頭蓋骨小さくなって中の水下に下がっていて、で中の気圧が下がってくると眼圧下げたり、耳の詰まりを解消したり、めまいが解消したり、頭痛解消したり、そういった効果を得ることができます。首のところに脳腔と風池があります。この脳腔の風池とさっきの寛骨と頭の胸囲と役割ってほぼ一緒です。で、これは私の理解なんですけども、ちょうどそこに1番目2番目の頸椎と頭蓋骨の間をつなぐ小さい筋肉いくつかあります。で、その小さい筋肉を緊張してしまうと頭蓋骨強く引っ張るんです。強く引っ張ると頭蓋骨閉じるという力が弱くなりますので、頭蓋骨大きくなっていきます。大きくなっていくと中の気圧高くなるわけですから、めまいになったり頭痛になったり耳鳴りとかいろんな症状になったりします。ですから、この風池とか脳腔とか刺激してあげると、この小さい、ね、筋肉の緊張をほぐすことができますので、で頭強く引っ張る現象解消されます。解消されると、もうそういった頭のトラブル、高血圧もそうですし頭痛もそうなんですけども、めまいとか耳鳴りとかそういった症状改善されたり解消されたりします。あと風池のところっていうのは、風ってはその風の池って書きますけども、一番目の頸椎と頭蓋骨の間あたりです。そういったところ頭の後ろで膀胱経とか胆経とか徳脈とか、これ全部の陽の気通るところです。で、陽の気頭の中に入っていくと熱いですので、頭やられるリスク高くなります。ですから、その熱い気を冷めるために、こういったところに風入りやすくなるように設計されています。頭の温度、これで保つことができます。逆にこういったところに風入りすぎると、気のバランス崩れてしまうと風邪ひきやすくなります。風邪ひいてしまって首が痛くなったり、ゾクゾク痛くなったりするというのは、こういったところから邪気が入ってきているわけです。例えば皆さん電車乗ってる時に、電車の冷房があります。冷房の下とか扇風機の下にずっと首さらけ出して、首のところでそういった冷房とか扇風機に向けて立つと、まあ、30秒か1分間するともう気持ち悪くなります。なぜかというと、この風池の中に風府というツボがあります。風府とか風池あたりから冷たい風が入っていきます。そういうふうに無防備にすると風邪ひきやすくなりますから、寒い時に そういったところで冷たい気入りすぎないためマフラー使ったりします。マフラー使って首の周りをガードして、そうすると風邪の予防の効果があります。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。